ただいまは新約聖書の使徒言行録の13章44節以下の御言葉をご一緒に聞きましたが、そのすぐ前にあたります42節43節にある御言葉を初めに見てみたいと思います。すぐ上の段の終わりの方ですが、13章の42節43節ですね、このように書いてありました。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。前後関係を大まかに振り返ってみますと、この時パウロとバルナバ、この二人は、本格的に異邦人の世界に福音を伝えるために、教会から送り出されまして、ピシディア州のアンティオキアという町に来ておりました。そして安息日の日に、その町にありますユダヤ教の街道に行って、キリストの福音を語ったんですね。でその時のパウロの説教が、この13章にずっと記されてありましたが、そのパウロの言葉を聞いた、御言葉を聞いた人々の反応が、今見ましたこの13章の42節43節に書いてあったんです。で人々がどういう反応を示したかと申しますと、端的に言えば大成功だったと言っていいと思うんですね。でしかもその時人々は次の安息日にも同じことを話してくれるように頼んだと言っています。でこれは大事な重要なポイントです。みんなはパウロの話にただ感動して喜んで帰っていきました、そういう話ではないんですね。また次の安息日にも同じことを話してほしい、そのように頼んだ。で命の御言葉というのはそういうものです。ただ一度大きな感動を呼び起こせばよい、ただ一度嬉しい反応があればよい、そういうことよりもむしろ毎日の生活の中で繰り返し繰り返し引き続けていく、それによって初めてその命が私たちの中に生きるようになってくる。ですからこの43節の最後でもパウロは言ってますね。よかったよかったと、皆さんよろしくじゃなくて、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。神の恵みのもとに生き続けるように、これからも神の恵みのもとにとどまり続けるように進めた。で私たちの生活におきましては、外からもそうですし、多くの場合また私たち自身の内側からもさまざまな雑音が聞こえてまいります。さまざまな誘惑が私たちに襲いかかってくる。でそういうものにその都度流されていましては、やはり私たちはその命を失ってしまうんです。でそういう時にやはり神様がちゃんと御言葉を与えてくださる、その都度その都度変わることのないその恵みの御言葉を与えてくださる、その御言葉に耳を傾け続けることが私たちにとって命の源になっていくのです。その都度私たちがもちろん倒れてしまうこともあるでしょう、つまずいてしまうこともあるでしょう。しかしそうであったとしても、神の御言葉によって私たちを生かしてくださる神の恵みに立ち返ってくる。毎日の生活の中に、そして毎日の生活の中に備えられている神様の恵みをいつも新たに見出していくことができるように目が開かれていく。 そういうことのこう積み重ねの中で神様を信じる確かな命の喜びが根付いていくのです。そのことをこのピシリア州のアンティオケの人々はパウロの説教を聞いて、まさにそのことをパウロたちに願うことができた。そして、まあ、今日の箇所になりますが、44節に至りますと、次の安息日に、その言った通り、多くの人々が、パウロたちの話を聞きに集まってきた。いや、今度は、まあ、多少の誇張はあるでしょうけれども、ほとんど町中の人が、主の言葉を聞こうと集まってきたと言われております。まさに、キリストの福音がこの町の人々を捉えた。そして、ただいい話でしたねではなくて、その御言葉に耳を傾け続け、神の恵みのもとに生き続けることを願う人々が今ここに集められたんです。ところが、まあ今日のところを見ていきますとお気づきになると思いますが、そのように全てがまあ、順風満帆に動き始めたかと思われたその瞬間に突然のように反対の声が上がります。45節にありますように、大勢の群衆が集まっているのを見たユダヤ人たちの間に激しい妬みが起こる。そしてパウロたちを口汚く罵りまして反対する、そういう人々が現れた。しかもこれもまた単なる一時の現象では終わらなかったようですね。最後の方、50節、51節を見ていきますと、ユダヤ人たちはついに神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。そう言われております。パウロたちに激しい嫉妬を抱き始めたユダヤ人たちは、ただ野主に反対するだけではなくて、町の主だった有力者に取り入るようにして、パウロたちを迫害するように仕向けた。そして、ついに、まあ、彼らもこの町に留まり続けることは困難だと思ったのでありましょう。そのアンティオキアの町を出て行かざるを得なかった。今日の聖書の箇所は、まあ、一つの線をたどればそういう話なんですね。で、これは一体どういうことなんでしょうか。この町におけるパウロたちの伝道は結局のところ成功だったのか失敗だったのか、良かったのか悪かったのか、私たちは自分なりの立場でそれを判断するかもしれません。でも大切なことは、ここでパウロたちが自分たちで企てた、計画した一つの事業がうまくいったかうまくいかなかったか、そういう話ではないということです。むしろここで大切なのは、いや、私たちが目を向けなければいけないのは、キリストの福音そのものが前進していくか、前進していくということ。神ご自身の御手によって、全能なる神の御業によって、キリストの福音が、御言葉が広がっていくということ。そのことなんです。で、その点に注目するならば、まさにここにおいても、全能なる神の御業は、前進しています。それを邪魔する力、妨げる力、逆らう力は確かにありましたけれども、それを通して、むしろ神の御業は前進していく。まあ、もちろんそれは全てがうまくいきますよという、そういう楽観的なことを言いたいわけではないのです。大変な嵐があるかもしれない。その中で倒れてしまうものも起こるかもしれない。傷つくものもあるかもしれない。それがどうでもいいということではもちろんないわけですが、しかしそうであるからといって、神の御業が 挫折してしまう、妨げられてしまうということはないということを、ここで使徒言行録の著者は書き記しているんです。ちょうどイエス様がユダヤ人たちに妬まれ、反抗され、また群衆の不信仰にもあって、弟子たちの弱さにも遭い、最後にはユダの裏切りにあって、十字架につけられてしまったとしても、それが神の御業を止めてしまったわけではないということ。むしろそのようなことを通して、神の御手の中で神の救いの御業が実現したという、あの出来事と同じです。ユダヤ人たちは、妬みに駆られて、パウロとバルナバを妨害し、最後には卑劣な手段さえ用いて彼らを追い出してしまった。しかし、それで神の言葉が失われてしまったわけではない。むしろその嵐のただ中から、本当にイエス・キリストを信じて受け入れる異邦人が次々と現れ始めたんです。そしてこのことによって、パウロたちは、異邦人に対する伝道ということに本当の意味で新たに目を開かれていったんです。今日のところの46節を見ますと、このようにパウロは語っています。反対を受けたパウロとバルナバが勇敢に語っています。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。いなさい。私たちは異邦人の方に行く。まあ、ここで改めて申し上げておきますが、異邦人の世界に二人が使わされてきたと言いましても、そこにはユダヤ人が全くいなかったわけではないのです。前にも申したかと思いますが、この時代にもすでにユダヤ人はパレスチナ地方だけではなくて、もうローマ帝国内のあらゆる地域にこう散らされて居住しておりました。そこで、自分たちの街道を建てて、ユダヤ教の礼拝をずっと守っていたんです。そして実際、当時のどちらかといえば、大敗的とまでは言えないにせよ、道徳的には緩みがちだったローマ帝国の中にあって、道徳性の高いユダヤ人たちに感化される異邦人たちも多かったようです。そういうユダヤ人たちと異邦人たちがユダヤの街道で一緒に礼拝を守るようになっていた。だからパウロたちもこのピシディア州のアンティオキアに来て、すぐに安息日には街道に、ユダヤ教の街道に来て礼拝を守ったんですね。そしてそこの街道の中でキリストの福音を述べ伝えた。そこでは別に相手がユダヤ人にはやめておこう、異邦人だけに話そう、そんなことはもちろんないわけでして、そこにいるユダヤ人と異邦人に語りかける。いや、むしろパウロ自身もここで言っていますように、むしろ初めは旧約の民として選ばれた、そして救い主メシアの約束を受けていたユダヤ人にこそこの福音を、キリストの福音を伝えるべきだと彼らは考えていたんです。パウロがこの46節の言葉にはそういう背景が、そういう事情があるんですね。ところがそのユダヤ人たちがまず初めにキリストの福音を受け入れるはずのユダヤ人たちが激しく彼らを拒み、町から追い出すということをし始める。自分たちの伝道は入り口から挫折させられたようにパウロは 感じたかもしれない、そういう側面があったかもしれない。しかしそこにおいてもう一度パウロは自分の目が開かれていくんです。神の御業が、人間の思いをはるかに超えた神の御業が進んでいるということに目が開かれていく。ある人が言っておりましたけれども、一方の扉が閉ざされてしまうときに神は別の窓を開いてくださる。自分たちが進もうと思っていた扉が閉ざされてしまう、行き詰まってしまう、もちろんそういうときは辛いですけれども、でもそういうときに神は天を開いていてくださる、また天から新しい窓を開いていてくださる。思いもよらない方向にその御業を進めてゆかれ、私たちをもその神様の新しい祝福に導いてくださる。この時もユダヤ人たちが固くなにキリストを拒んだ時に、本来神の祝福から排除されていたとみなされていた異邦人たちがまさにそのキリストの恵みに捉えられていく、そして神を褒めたたえるという新しい祝福の出来事にパウロたちは直面させられていくのです。しかもその神様の御業の大きさ、不思議さは本当に私たちの思いを超えています。この時の、まあ、ある意味での新しい扉が開かれた現象というのは、ユダヤ人がダメだったから方針を変えよう、そういう神様の気まぐれな行き当たりばったりの予定変更ではなかったんですね。もうすでに私たちには理解はできませんけれども、神様の御心の中ではすでにこのことがその深い御心の中に定められていた。繰り返しますけれども、行き当たりばったりに神様がこっちがダメだからあっちにしようと予定を変更したのではないのです。47節にある通り、すでに旧約聖書のイザヤ書のあの御言葉の中で神様がこのことを計画しておられた。私はあなたを異邦人の光と定めた、あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。そのように主は私たちに命じておられる。パウロはその御言葉を通して旧約の時代から、いやむしろ永遠の初めからこのことを定めておられたということに目が開かれ、そのことをここで明かしするんです。神様のご計画は人間の目には失敗や挫折に思えるかもしれない、人間の目にはその場その場その場の行き当たりばったりのことに思えるかもしれない、しかしそういうことを通して永遠に定められていた神様の御心が、愛に満ちた神様の御心が明らかにされていく、実現されていく。本来神の存在も御心も知らなかったその異邦人たちが、ユダヤ人たちの不信仰によって神様の恵みへと目が開かれ導かれていった。それが神様の御業なんです。私たちのこの地上の歩みの中で神がなさっておられる、神が進めておられる神様の御業の根本なんです。私たちの思いを超えておりますから、もちろんそれを私たちは全て自分でこう理解し尽くすということはできないんですが、でも理屈ではなくて本当にこの私たちを愛していてくださる神様がこの私たちの歩みの中でこのような奇跡を起こしてくださる、いやまさに初めから定められていた神様の愛の出来事として、私たちの道を常に新しい祝福へと導いてくださるのです。 まあ、もちろんそれがそんなに何かですね、みんながあっと驚くような、誰もが注目するような大きなことではないかもしれません。むしろ人には、いやそんなことは当たり前じゃないかと人は言う、そういう些細なことかもしれません。でも私たちの歩みの中で神様は信じられないような宝を備えていてくださる。まあ、車に乗ってさーっと通ってしまえば石ころにしか見えないようなその中に、一つ一つ自分の足で歩いていくときにかけがえのない宝が備えられている。かけがえのない宝石がそこに備えられている。そのことを私たちが一つ一つ見つけていくことができるか、発見して自分のために備えられた、まあ、もちろん自分だけのためではないですが、いやでもこの私にこそ備えられた神様の宝として見出していくことができるか、そこに私たちのこの信仰生活の奥義というものがあることを改めて覚えたいと思います。まあ、その観点から言うならば、私たちの生活の中で出会うような思いもしなかった行き詰まりや挫折や悲しみ苦しみといったものもまた、まあ、もちろんそれはどうでもいいですよというつもりはありませんけれども、そういったものすら神様の恵みの中で、神様の御手の中で祝福の宝となっているのです。来る週ごとに、来る日ごとに、私たちはまたこのアンティオキアの教会の人々のよう、異邦人たちのように、主の御言葉が語られること、それを望んでいきたいのです。この町においてもパウロとバルナバたちは去っていかざるを得なかったかもしれませんけれども、この異邦人たちを中心にしてキリストの教会が建てられていった。弟子たちが52節、最後の52節に結論のように書いてありますけれども、ああ行っちゃったじゃなくて、他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。そこにおいて神様の新しい御業が始まっていく。この町においてすら二人は去っていきましたけれども、それで終わってしまったわけではなくて、まさにこの町においてイエス様ご自身が聖霊において新しい御業を始めている。そこに自分たちもまた預かっている。その新しい教会の業が始まっているのです。私たちもまたこのような神様の宝をこの地上の歩みの中で、今日与えられる歩みの中で見出していきたい。そのことに目を開かれていきたい。そして共にその神様の恵みの豊かさを分かち合っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロたちの足跡を通して計り知れないあなたの恵みの跡を私たちが思い巡らすことができましたことを感謝いたします。パウロたちの時代だけでなくて、今ここにいる私たちに対しても、あなたは限りない永遠の命という祝福を、その宝を備えていてくださいます。またそこに至るあらゆるものをも、その永遠の命に至る宝へと変えてくださる恵みを与えてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉に 耳を傾け続けることができますよ。あなたの恵みのもとに生き続けることができますよ。そしてあなたの宝を見出し、あなたの皆を褒めたたえ証しすることができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。